Amen. Okay, let's pray. Let's get into the Word of God this morning.
お祈りしましょう。そして神様の御言葉に移りたいと思います。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that your Word is true. Your Word is good.
そして、あなたの御言葉は真理であり、あなたの御言葉は素晴らしいものであるから本当に感謝しています。
Lord, give us ears to hear your word today.
主よ、どうぞ今日あなたの御言葉を聞くことができるようにその耳を与えてください。
Help us, Lord, to apply it to our everyday lives.
そしてその聞いた言葉を日々の生活の中で生かすことができるようにどうぞ助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So our key verse is found in John 13:34-35.
メッセージの鍵となる聖書の箇所はヨハネによる福音書の13章の34節と35節です。
So now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Amen. So this series is about building strong relationships and getting past plain pretend in our relationships.
メッセージのシリーズは強い人間関係を築く。それは見せかけを超えて築いていきましょう。
And in this section, we've been talking about building strong relationships through good and quality communication.
そしてその中で今見ているセクションはですね、良いしっかりとしたコミュニケーションを通して強い人間関係を築くというものです。
And last week we talked about how every relationship is built on communication.
そして先週このことを見てみました。すべての人間関係はコミュニケーションに基づいている。
And that when we are communicating with others, we need to remember that truth is not more important than love.
そして私たちが誰かとコミュニケーションをしているときに、真理は愛より重要ではないということを思い出すことはとても大切です。
Jesus, who is the truth,
イエス様は真理のお方です。
He wrapped his communication in love in order for it to be effective.
そしてそのイエス様は真理を伝えるときに愛の中にその真理を包んで相手に伝えました。それによってその真理が適切でありまた効果的であるためです。
And last week we learned that our words and our communication have the ability to affect the emotions of God.
そしてこのことも先週学びました。私たちの言葉コミュニケーションは神様のお気持ちに影響を及ぼす力を持っているんです。
Isn't that amazing?
これを思うときにすごいと思いませんか?
We affect the emotion of God by what we talk about, what we say, what we do.
私たちが話す内容、私たちの言葉が神様ご自身のお気持ちどう感じるかということに影響を及ぼしているんです。
So if that is true,
もしこれが本当ならば、
Then our clear goal should be to impart grace to others, right?
私たちのコミュニケーションにおける目標、ゴールというのは、恵みを相手に与えるということではないでしょうか。
Grace is pretty important, isn't it?
恵みは大切です。
Don't you think grace is pretty important?
皆さん、恵みって大切だと思いませんか?
How are we saved from our sins? How are we saved from the wrath of God?
私たちは神様、私たちは罪からどのように救われたでしょうか。私たちは神様の御怒りからどのようにして救われましたか。
It's by His grace, right?
神様の恵みによって救われたでしょう。私たちはね。
How are we saved from hell and eternal separation from God? How are we saved from hell and eternal? How are we saved from hell and eternal separation from God? How are we?
私たちは地獄から私たちは永遠に神様から切り離されてしまうということから救われるのはどうしたら救われるでしょうか。
By grace, right?
それは恵みによって私たちは救われるんです。
It says, Ephesians tells us, For by such grace you have been saved through faith. This does not come from you. It is the gift of God.
聖書のエペソ人への手紙2章の8節はこう言っています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。
So if we are going to have grace, impart grace in our communication, we have to first receive grace.
私たちが人とのコミュニケーションの中で恵みを与えようと思ったら、まずその前に私たち自身が神様から恵みを受けないとできないんですね。
And when we've received that gift of grace from God,
そして神様からの贈り物であるその恵みをいただくときに、
Then our words have the ability to pour out grace upon others.
私たちの口から出る言葉が人に恵みを与えることが、注ぐことができるようになります。
And so our words can either have kind of a stabbing effect, like a knife stabbing someone.
私たちの言葉というのは人をナイフで突き刺すようなこともできるんですね。
Or they can have the power to impart grace to the hearer, to the listener.
そしてまたそれとは逆に人に私たちの言葉を聞いてくれる相手に恵みというものを与えることもできます。
God empowers you to do either one or the other. God empowers you to be able to impart grace.The devil wants to empower you to be stabbing, right?
神様は私たちの言葉を通して、コミュニケーションを通して、恵みが人に流れるようにとする力をくださいます。でも、人をナイフで突き刺すような激しい言葉を、悪い言葉を言うような力を与えるのは悪魔ですね。
So when we are being empowered by the Holy Spirit, we have that ability to impart grace to others.
聖霊様から力を受けるときに、私たちは言葉を通して人に恵みを与えることができます。
So the Holy Spirit gives us that ability to communicate grace to our spouses.
ですから聖霊様の力のおかげで私たちは自分の結婚相手に恵みの言葉を与えることができるし、また子供たちにもそれができます。自分の家族にも、また仕事場の同僚にも、誰にでもそれができるんですね。学校のお友達とか他のお友達とか、
God empowers us by His Holy Spirit to impart grace into our communication.
聖霊様から私たちが力をいただいて、そしてコミュニケーションの中で、言葉の中で恵みというものを流し出すことができます。
And that includes what we're posting on social media.
そしてそれはですね、SNS だっけ、SNS だよね、SNS で、私たちが投稿する言葉も含まれます。
Are we imparting grace on our posts and on our comments on Facebook and Twitter and...
私たちはどうでしょう。Facebook とか Twitter とか SNS いろいろありますけれども、そのような時に自分の何か書きたいことを投稿するときに、その投稿の言葉が恵みを流すものになっているでしょうか。
The Holy Spirit can even help us with the tone of our voice when we're imparting.
そしてまた私たちが恵みを流そうとするときに、私たちの口調がどうあるべきかということも聖霊様が助けてくださいます。
God wants our communication to be a gift to others.
そして神様が願ってらっしゃるのは、私たちが人とコミュニケーションをするときに、その言葉がその相手に対していい贈り物になるということを願ってらっしゃいます。
When you communicate with others, would they say, "Oh, I'm so happy to talk with you"? They see it as a gift coming from you.
私たちが誰かとお話をしてコミュニケーションをするときに、その相手が、あなたと話せてよかった。あなたと私の間のコミュニケーションは贈り物のようで本当に嬉しいって言ってくれるでしょうか。
Hello.
どうでしょうか、皆さん。
Because if the result is not grace.If the result of our communication is not grace,
コミュニケーションから出る結果が恵みではなかったら、
then it hasn't been packaged in love.
それは言葉が愛によって包まれていないと言えるでしょうね。
Sometimes the gift may be saying, you know, I'm really feeling angry with what you did today.
もしかしたらその言葉、コミュニケーションの贈り物というのが、今日 こういうものであることも、こういうことがありうるんですね。それが今日あなたが私にしたことは本当に辛くて、私本当にちょっと怒りを感じてしまいました。
Or I'm feeling hurt.
あなたがしたことで私本当は傷ついたんですよ。
Or I'm really feeling sad because of what you said.
あなたが言ったことで私本当に今日悲しい気持ちになりました。
That's imparting grace too if it's done in the right way.
そういうふうに言うときに、このような言い方で穏やかに優しく言えたら、そういう言葉でも恵みを相手に与えているということになります。
See, we all have those emotions. We have emotions of anger and sadness.
私たちはそれぞれ感情を持っています。感じます。気持ちがあります。そしてそれが痛かったりとか、また悲しい、また怒りという感情も皆さんあるんですね。
But sin comes inWhen we don't present our emotions in the right way.
それはいいんですけれども、でも私たちの気持ちを正しい方法で相手に伝えなかったら、その感情が伝え方が罪になってしまいます。
Don't talk to me that way.
そんな言い方しないでよ。
Who do you think you are?
あなた自分が誰だと思ってんの？
That's not imparting grace.
こういう言い方をしたら相手に恵みを持って伝えてはいないですよね。
You know.What you said to me just really hurt me. Did you know that?
あなたが今日私に言ったことは本当に私の心を傷つけたんだ。知ってましたか？
Which would you rather hear?
どっちの言い方が皆さんいいですか？
See, truth is, you hurt me.
本当のことを言うと、あなたは私を傷つけたんですよ。
But sin is when you express it in the wrong way.
でもそのことがあって、それが罪になるのは、その言ったことが間違った言い方をしてしまうとき。
When we express our feelings in an attacking way,
私たちの気持ちを相手を攻撃するような言い方で言ってしまうと、
Or where bitterness comes forth,
また私たちの気持ちを苦々しい思いで相手に伝えてしまうと、
Then we are not communicating in a Christ-like loving way.
そのようなコミュニケーションはキリストのようなコミュニケーションの方法ではないんですね。
Amen. Can we receive that?
皆さん、それ自分のものとして心に受けることできますか？
But it takes the Holy Spirit living in us to be able to communicate grace to others.
聖霊様が私たちの中で働くときに、初めて私たちはコミュニケーションの中で恵みというものを人に流すことができます。
Because our goal should be to reconcile that relationship or to strengthen that relationship.
というのは、私たちのコミュニケーションのゴールはですね、目標というのは、その人間関係を強めていく。もし人間関係が壊れていたら、それを回復していくというものだからです。
But when we're trying to get back at a person for hurting us, that's not grace.
でも、誰かから傷つけられたから、それに仕返しをしてやろうという思いでコミュニケーションをしたら、それは恵みが流れていないんですね。
And some people might say, if that's true, then it's better that I just bury my feelings and emotions and not say anything.
じゃあそれが本当だったら、自分は相手にもう自分の気持ちを伝えないで、自分の中にその気持ちをもう埋め込んで押さえつけた方がいいんじゃないかっていう人もいるかもしれません。
No.
でもそれも違うんですね。
That doesn't help the relationship either.
自分の気持ちを抑えて伝えることがなかったら、人間関係の助けにはなりません。
Because how many know the things you bury don't stay buried?
自分の中で埋め込んで、押し込んでいても、それがずっと押し込まれたままで、とどまることはないことを知ってましたか？
They just keep building and building until suddenly a volcano erupts.
ですね。押し込んで、詰め込んで、押さえつけたとしても、でもいつかある日それが爆発してしまうんですね。
God does not want you to lock away your emotions.
神様は私たちが自分の気持ちに押さえつけて、それに鍵をかけてしまうことを望んでいません。
Because they never really get locked away.
というのは、自分の気持ちはずっと抑え続けることができないからです。
It just builds up more bitterness and more anger over time.
自分の気持ちを抑えすぎると、それがだんだん積み重なって、苦々しい気持ちが湧いてくるようになるんですね。
And that's why Jesus said, before you come to the altar to offer your offering, if you have something against someone, go to them personally and talk to them.
ですからイエス様はこうおっしゃったんですね。あなたが祭壇の前に、供え物を持ってくる前に誰かに対して、許さない心が誰かと何か問題があるんだったら、その捧げ物をする前にその人とまず最初に和解しなさいと。
But it takes allowing the Holy Spirit to have His way.In our hearts and minds.
でもそれができるためには、聖霊様に心の中で思いの中で働いていただいて、聖霊様に導いていただくことが必要です。
Being able in a calm way to say, "Hey, can we talk about this?"
このことを話してきますかって穏やかに静かに言うためには聖霊様の力が必要です。
But what happens sometimes with people is instead of going to the person and saying, "I really need to talk to you about this."
そして、時々ですね、誰かと何か問題があったときに、その相手に直接、あ、私このことがありましたよね。あなたと話をしたいんですが、ってこう相手のところに行く代わりに、
ショコン、Do you know what Matthias did to me? Man, he's so rude.
こういうことをしてしまうんですね。自分がマテウスから何かされたけど、マテウスのところに行かないで、ショコン、マテウスがこんなことを私にしたんだよ。すごいひどい人だよね。
And what happens?
でもそうしてしまったらどうでしょう。
It's not only destroying our relationship with one another, it's destroying relationships. Shokun had nothing to do with it.
ですね。マテウスと問題があって、彼のところに直接行かないで、ショー君にそのことを言ってしまったら、マテウスと私の関係が壊れるだけではなく、全然関係ないショー君との関係も壊れるんです。
Because I'm not going to Shokun to get advice and to get help.I'm just venting on him because he's my friend.
それは、翔くんが自分の友達だから、翔くんのところに、マテウスとどうしたらいいかなってアドバイスとか助けを求めていかないんですね。その助けを求める目的ではなく、ただ自分の怒りをマテウスに対する怒りを翔くんにぶつけようと思って行ってしまうから人間関係が壊れるんです。
And what happens is I'm releasing poison to Shokun.
でそれをするときに私は毒を翔くんの上に注いでいるという意味があるんですね。
That's gonna destroy him, destroy other relationships that he has. 翔くん。
そしてそれを私がしてしまうと、翔くんの人生が壊れてしまう。また翔くんが他の人との人間関係があると思うんですが、それも壊れてしまうんですね。
And instead of me talking to Matthias directly,
そしてマテウスと直接こう話をする代わりに、
I'm spreading it to others like a cancer that goes through the whole body.
私はその問題をがんのように他の人に言い広めていると言えるんですね。
Amen. We need the Holy Spirit to break that habit.
ですからそのようなことをしてしまいがちの私たちは、聖霊様の力によってそれを打ち壊していただく必要があります。
Because communicating your feelings, even your negative feelings, can be done in a Christ-like way.
というのは私たちのネガティブな、否定的なですね、感情さえもキリストのようなコミュニケーションの方法で相手に伝えることができるんですね。
Because if we don't, we are breaking the Holy Spirit's heart.
でもそれをしないと私たちは聖霊様の心を打ち壊していると言えます。
And I have found, especially in this church where we have so many different languages going on.
そして特にですね、この教会ではいろんな異なった違った言葉を語る人が集っていますので。
I have found that a lot of hurt feelings are becauseOf misunderstandings.
で、言葉が違うので、やはりよく通じないことがあって、その言葉の違いを通してですね、違いのせいでですね、こう誤解があって、こう傷つけ合うことも起こってしまうことに気づいています。
Because a lot of times what I say in Japanese is not using the right words.
というのは私が日本語で話そうと思って話そうとして話すんですけれども、言葉が間違った言葉を言っていることがよくあるんですね。
And the wrong words sometimes cause offense.
で、間違った言葉をやっぱり使ってしまうと相手を傷つけてしまうというものになるんですね。
And American English and Filipino English are not the same.
そしてまた英語に関してもですね、アメリカで使う英語とフィリピンで使う英語がこう違う時があるんですね。
And they don't always, even using the same words, don't always have the same intense meaning or, you know, meaning.
そして同じ言葉を使っていても意味が違うっていうこともあるんですね。
And so we need to approach one another thinking, They're not evil. They didn't mean to hurt me.
ですから、誰かにこうアプローチするときに、相手は悪い人じゃない。相手は自分を傷つける目的でこう言ってるんじゃないっていうことをこう念頭に置いてコミュニケーションしたらいいと思いますね。
We have to give people the benefit of the doubt.
私たちは相手がいいように理解してあげることが大切です。
And so if we go to that person, you know what you said? That really hurt me.
であなたが言ったあの言葉、実は私の心を傷つけたんだ。
And for the most part, I think they would probably say, "Oh, I'm sorry. That's not what I meant. Let me try to explain it again."
そういうふうに相手に言うと、ほとんどの場合相手が、そういうつもりじゃなかった。もう一回説明していいですかって答えると思うんですね。
Do you know what he said?
あの人が何て言ったか知ってるって別の人に言わないでね。
Well,Maybe he said it, but maybe that's not what he meant.
ですね。もしかしたらその言葉を言ったかもしれませんけれども、でもそういうつもりじゃなかった、そういう意味ではなかったっていうことがあると思うんですね。
Communication in this church, when no one speaks the same language,
この教会におけるコミュニケーション、そして母国語が違う人が集っているこの教会においては、
This is a great opportunity to extend grace to one another.
コミュニケーションの中で、お互いの会話の中で恵みを提供する恵みを流すいいチャンスだと思うんですね。
Even my English, even my American English now is bad English.
私の英語もですね、本当に下手になっています。
People in America don't always understand me now.
私が英語でアメリカに行って皆さん人と話すんですけれども相手にこうよく理解されてないってことがあるんですね。
I'm first to admit my Japanese is bad.
そしてもちろん私の日本語は下手です。
I'm a man without a main language.
だから私が感じるのは母国語を持っていない人間。
Please extend grace to me.
ですから私と話すときにぜひ恵みをください。
Part of good communication is learning to listen well.
そして、聞くことはコミュニケーションの大きな部分を占めています。コミュニケーション、いいコミュニケーションというのは聞くことが含まれます。
How many would say I need to learn the art of listening?
私は聞くということを学ばなければいけない。もっと聞くということを学ばなければいけないっていう人いますか?
Because I found that a lot of times,We start communicating, and instead of listening to the whole story, we start thinking about our own answer, and we miss half the story.
よくこういうことがあることに気づくんですね。相手が話していて、相手が話をしてくれていて、相手の話が全部終わる前に、もう自分の頭の中でどういう答えをしようかなってことを考えてしまって、相手が言ってることを全部聞かないで、相手の話を見逃してしまう、聞き逃してしまうってことがありますか、皆さん。
King Solomon, the wisest man who ever lived.
聖書の中にソロモン王という人が出てきますけれども、彼は人類の中で一番知恵の満ちた人だと言われています。
He said, "A fool finds no satisfaction in trying to understand, for he would rather express his own opinion."
ソロモン王はこう言っていますね。愚かな者は英知を喜ばない。愚かな者は理解することを喜んでいないと彼は言っています。ただ自分の意見だけを表したがる。
I have to admit I have been a fool more times than I want to admit to。
ですね、私もですね、もう認めたくないんですけれども、やっぱり愚かなものになっていることがあるなと思います。
We need to stop and listen。
ですから私たちは相手の話をしっかりと聞かなければいけないと思うんですね。
Peter explains how Jesus communicated. And Peter,
ペテロという人が聖書に出てきますけれども、イエス・キリストの弟子でした。彼がイエス・キリストはこのようにコミュニケーションをしたということを説明しています。
1 Peter 2:21-24.
それは第一ペテロの手紙の2章の21節から24節です。
For God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example, and you must follow in His steps. Is that the right?
That's 第一ペテロの手紙の2章の21節から24節。
That's not the verse. Let me read. It's not here. This is a different version. It says, this in fact, what you were called to do, because the Messiah Jesus also suffered for you and left an example for you to follow in his steps. The translation was different. Wrong. Yeah.
第一ペテロの手紙の2章の23節です。
21. So it's not there. So you just have to read it, I guess.
すいません、ちょっとパワーポイントに入っていませんので、21節、第一ペテロの手紙の2章の21節を読みたいと思います。
Okay. This is in fact what you were called to do because the Messiah Jesus also suffered for you and left an example for you to follow in his steps.
あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を示されました。
He left us an example to follow in his steps.
私たちがそのキリストの足跡に従って生きていくことができるように模範を私たちに示してくれました。
He never sinned nor deceived anyone.Nor was deceit found in his mouth, it says. He never sinned and he never told a lie.
キリストは罪を犯したことがなく、誰をも欺くことがありませんでした。その口に何の偽りも見出されませんでした。
And, this is a different version. He, when he was insulted, he did not retaliate. Can you just say it?
罵られても罵り返さず、
When he suffered, he did not threaten.
苦しめられても脅すことをせず、
It was his habit to commit the matter to one who judges fairly.
正しく裁かれる方、神にお任せになりました。
He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to those sins and live righteously.By his wounds, you have been healed.
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
This is not just a self-help talk this morning.
これはですね、自己を自分を助けていこう、自分をでこうしていこうというような話ではありません。
I'm not trying to give you keys to be to have a better attitude.
皆さんがもっといい態度を持てるようなための助けの話ではありません。
But I'm really trying to communicate with you the transformation power that is available to us.In our communication.
しかし私が皆さんに今日お伝えしたいのは、私たちのコミュニケーションにおいても自分の内なるものが変えられて、その変えられているおかげで良いコミュニケーションができるということをお話ししているんですね。
Through faith in Jesus Christ.
それはイエス・キリストをまず信じること、イエス・キリストに信仰を置くことから。
And through the power of the Holy Spirit living in us.
そしてそのイエス様を信じて、その御霊である聖霊様が私たちの中に生きて働いて、その力のおかげで良いコミュニケーションができるというお話です。
Jesus took our sins in his own body and suffered on the cross.
イエス・キリストは私たちの罪を負われました。イエス・キリストが私たちの罪をその身に負われて、そしてその死を、死という苦しみに遭われました。そしてもしあなたがイエス・キリストは自分の罪のために十字架で死んでくれた、それを信じるならば、
My battery died. If you believe that Jesus Christ died on the cross for the payment of your sins,
自分の罪のためにイエス・キリストは十字架で私のために死んでくれたことを信じるならば、
for your wrongs and your failures,
それは自分の罪、自分の間違い、そのようなもののためにイエス・キリストは十字架で死んでくれた。
And you believe that Jesus Christ is the Son of God,
そしてイエス・キリストは神の一人子であることを信じるならば、
and that he is sinless,
そしてイエス・キリストは罪のない お方です。
And that he rose from the dead 3 days later.
そしてイエス・キリストは死んで、埋葬されて3日目に蘇りました。
And you confess him as your Lord and Savior.
そしてそのイエス・キリストは私を罪から救ってくれる救い主であります。そして私の人生を治める主であると信じて告白するならば、
And you say, I believe that Jesus is God and that He is my Lord.
そしてイエス・キリストは私の主であり、イエス・キリストは神様であることを信じて告白するならば、
And we say, I surrender all to you.
そして私の人生をイエス様あなたにお捧げいたします。
I'm willing to follow you no matter where you lead me.
そしてあなたがどの場所に私を導いても私は喜んでついていきます。
I'm willing to be baptized and follow you, Jesus.
そして私は水の洗礼を受けてイエス様これからずっとあなたに従っていきます。それを自分の口で告白することができるならば、神様であるイエス様と個人的な関係を築くことができます。
You can receive and be filled with the Holy Spirit.
そしてまた聖霊様を受けて、そして聖霊様に満たされることができます。
And if you do that, the Holy Spirit, God promises that He, His Holy Spirit will live in you.
そしてそれをするならば、それを信じているならば、聖霊様が心を人生を満たしてくれます。
And it's through the power of the Holy Spirit that our lives can be transformed, that our communication can be transformed.
そしてその聖霊様の助けのおかげで、聖霊様に満たされて、力をいただいて、私たちの内なるものが変えられて、そのおかげで私たちのコミュニケーションも変えられて素晴らしいものになります。
It's through the powerof the Holy Spirit that we can have life in our communication, that we can impart grace in our communication.
それはすべて聖霊様の力のおかげで私たちのコミュニケーションが素晴らしく力のあるものになり、また私たちがコミュニケーションにおいて周りの方々に恵みというものを流し出すことができます。
We have to be willing to die to our own sinful ways.
そして自分の罪の道に対して死ななければいけません。
Die to our own habits of communication that we've had in the past.
そして過去やっていたコミュニケーションの方法に死ななければいけません。
Sometimes even in our online social media, we need to before we click post, we need to think about what we're saying.
そしてまたオンラインでソーシャルメディアでですね、SNS で私たちが投稿しようと思うこともですね、投稿する前に一回読み返してどうかなって吟味する必要があります。
And ask ourselves, am I being too sensitive? If what I post is that going to communicate grace?
そしてそれを投稿する前に神様に一言祈ったらいいと思いますね。これを投稿することによってそれを読んだ人に恵みが流れるだろうか。
And we need to be willing to extend forgiveness and extend grace to others.
そして私たちは人に許しを流す、人に恵みを流すことをしていくべきです。
Because the type of communication that exists in your life will shape the relationships you have.
というのは現存するということは、今あるコミュニケーションの型があなたの人間関係を作り上げることになるからです。
If you want to change the relationships that you have in your life, change the way you communicate.
そしてあなたの人生における人間関係を変えていきたいと思ったならば、コミュニケーションの方法を変えてください。
Make it a point to impart grace.
それはコミュニケーションを通して恵みを流すということをし始めましょう。
So if someone comes up and says, "How are you?"
誰かが来て、あ、元気ですかって聞かれたら、
You can say, "I'm amazing."
私は素晴らしいですよって。
Right? I'm amazing.
私は素晴らしいんです。
You need to talk positive to yourself if you want to talk positive to others.
相手に肯定的なことを言いたいと思うならば、自分に対して肯定的な思いを持たなければいけません。
If you're always putting yourself down, then you're not going to have anything to build anybody else up with.
いつも自分のことを見下すようなことを考えたり、自分のを見下すようなことを言っていたらですね、相手に対して周りの人にポジティブな肯定的なことを流すことはできません。
If you want to change the relationships that you have in your life, change the way you communicate.
ですから自分の人生にある人間関係を変えていきたい、もっといいものにしたいと思うならば、コミュニケーション、どのようにコミュニケーションをするかというその方法を変えてみてください。
Proverbs 18:21.
箴言の18章の21節。
Says the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences.
死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその身を食べる。
We can bring life to others and even life to ourselves by the way we communicate.
私たちのコミュニケーションを通して周りの人に、命を流すことができます。また自分自身にも命を流すことさえできるんですね。
We can bring death to our relationships and death even to ourselves by the way we communicate.
それと逆にですね、コミュニケーションを通して周りの人に死というものを流してしまうことさえもできるし、また自分自身にも死を与えてしまうこともできるんですね。
It begins with a choice.
それは私たちが選ぶことから始まります。
God gives you the choice.
神様はあなたに選ぶことを与えています。
But he also gives you the choice to believe in him and follow him or not.
そしてまた、イエス様を信じて、イエス様に従っていくかどうかという選択権も神様は皆さんに与えています。
Because our communication can only be transformed through faith in Jesus Christ.
というのは、私たちのコミュニケーションが良いものに変わっていく唯一の方法は、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストのみに信仰を置くことです。
How many know resolutions, New Year's resolutions never last?
皆さん、新年の抱負は長続きしないって知ってますか?
How many of you have made a New Year's resolution and you still have applied it to your life today?
今年ですね、新年の抱負を作ってですね、決めて、今日、現在、今もそれをやってる方います?
本当か。すごい。What was it?
何の抱負でした?新年の抱負。
But that's faith in God, right?
そうだね。That's through faith in. 人間の力でやる信念の抱負じゃなくて、やっぱ神様に信仰だよね。
でしょ？
そうですね。そうですね。で、マテウスは、今年は10分間祈ってデボーションの時を持つっていうことを今も続けている。それはね、やっぱり神様中心の、まあ、人間的な抱負ではなくてね、神様を中心とした抱負なので、今もできている。素晴らしいと思います。
So if you want to improve a relationship,Find a way to change the way you communicate.
人間関係を改善したいのなら、コミュニケーションの仕方を変える方法を見つけなさい。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, you are so good.
天のお父様、あなたは本当に素晴らしいお方です。
Thank you that you give us a gift of grace.
そしてあなたは私たちに恵みという贈り物をくださっています。それを本当に感謝しています。
Help us to use that gift.To give to others, Lord.
そしてその恵みという贈り物を私たちが使うことができるように助けてください。
Transform the way we think, Lord.
私たちの頭の中の考え方を変えてください。
Transform the way we communicate.
私たちがするコミュニケーションの方法を変えてください。
And that our communication would be wrapped in love.
そして私たちのコミュニケーションが愛によって包まれるものとなりますように。
And through that we would see miracles.And signs and wonders happen in people's lives.
そしてそれを通して人の人生に奇跡や素晴らしい働き不思議な技がやってきますように。
Thank you for Sophia, who even as an eight-year-old child found you here in this place, Lord.
そして当時8歳だったソフィアさんがこの場所においてイエス様あなたを見つけることができて本当に感謝しています。
Lord, bless your people.
そして今日あなたの民を祝福してください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。
アーメン。